ブルーに生まれついてば、その話はそのくらいにしておいてですね、これです。この時点ですごい時間長くなってますけど、申し訳ないです。はい。で、次、続きですね、マイルス・デイビス、これもジャズ・トランペッターですけど、マイルス・デイビスを描いた、マイルス・アヘッドという映画についてお話ししてみたいと思います。で、まずストーリーをね、こちらもオールシネマに載ってました。ストーリーを簡単にお話ししてみます。はい。ホテル・ルワンダ、アイアンマン2のドン・チードルが主演に加えて、制作共同脚本も務め、記念すべき監督デビュー作を飾った音楽ドラマ、ジャズの帝王ことマイルス・デイビスを主人公に、彼が活動を休止していた空白の5年間にスポットを当て、その謎に包まれた日々の史実をフィクションを織り交ぜ描き出す。1970年代後半のニューヨーク、突然音楽活動を休止して以来、久しく表舞台から遠ざかっていたマイルス・デイビスの自宅に、彼の復帰を記事にしたいという野心に燃えるローリング・ストーン誌の記者デイブが押しかけてくる。しかしアルコールとドラッグにまみれ体調不良に苦しむマイルスの心は、元妻フランシスの思い出から離れなくなってしまっていた。そんな中、彼の未発表の音源を録音したテープを発見するデイブだったが、はい、こういったストーリーになってまして、でこちらも先にキャスト、スタッフについてお話ししますと、監督、制作、脚本、すごいですね、全部やってるという、ドン・チードルがやっております、はい、で主演もですね、はい、であと音楽がロバート・グラスパー、まあ、この人については後でお話ししますけど、素晴らしい人です、はい、で、まあ、マイルス・デイビス主人公を演じるのがドン・チードルで、デイブですね、その、ローリング・ストーン誌の記者を演じるのが、ユアン・マクレガーですね。まあ、割と豪華キャストな配役になってますね。はい。で、まずこの映画ですね、オープニングがですね、面白いですね。まあ、自分が想像している間に限界なんてないっていうですね、これマイルス・デイビスが残した非常に有名な言葉ですけど、ちょっと発音があれですけど、When you are creating your own shit, man even the sky and the limit ってですね、言葉があるんですけど、まあそういったマイルスのですね、インタビュー映像からこの映画は始まるんですね。はい。で、これはマイルスがですね、カムバックした時の映像なんですよ。はい。そのマイルスのカムバックの映像のバックで、そのアガルタっていうですね、日本でそのマイルスが以前公演したんですけど、まあ、それを収録したアルバムですね、それが流れてるんですけど、まあ、これはそのアガルタっていうですね、アルバムを最後にマイルスは姿を1975年ですかね、消したんですね、ですからそれやからそのカムバックにその最後の演奏を聴いているっていうシーンから始まってると思うんですけどですね、マイルスっていう人を簡単にご説明しますと、その、まあ、ジャズというですね、音楽から入ってですね、まあ、死ぬまで自分の音楽っていうものを追求し続けたと、はい、でたまにですね、そのマイルスがいなかったらあのフュージョンとかですね、ロックも生まれなかったっておっしゃる方がいらっしゃいますけど、まあ、個人的にはこれに関してはノーと言いたいですね、はい、あのそんなマイルスいなかったら他の人が やった可能性も十分ありますからあれなんですけど、まあ、ただですね、そのマイルスっていう人が自分の音楽っていうものを本当に死ぬまで発展させたっていうのは誰もこれは否定できないと思いますね、はい、でそんなマイルスをですね、わけわからん経歴のマイルスを描いた作品ってどんなになったかっていうことなんですけど、はい、一言で言うとですね、まあ、変な映画です、はっきり言って、はい、でマイルスの実人生に迫ったりですね、まあ、そういったいわゆる普通の自伝的作品とは全然違うと思いますね、はい、じゃあ完全なフィクションでエンターテインメントを追求しているかっていうと、まあそんなこともないんですよ、はい、これご覧になった方ならわかると思うんですけど、まあ、この映画コメディかと思ったらいきなりアクションになったりとか、ね、あとちょっとしたギャングものの雰囲気を出したりとか、あと恋愛ものになったりとかね、あと最軽調だったりですね、まあ、いわゆる全体をですね貫く芯のようなものがいまいち見えにくいような作品なんですよね、はい、で個々にですね話してみようと思うんですけど、例えばコメディですね、コメディの部分やと、あのね、そのマイルスをですね、隠遁生活をしてたマイルスをですね、そのローリングストーン誌のですね記者デイブが訪ねてくるんですけど、ね、逆にマイルスを彼が締め出しちゃうんですよね、はい、あとそのマイルス関連のギャグですね、この映画ね、登場人物がやたらとソーファットって言うんですよ、はい、ソーファットって言うんですけど、でこれソーファットってマイルスの口癖なんですよね、で先ほど言いました通りマイルスの口癖がそのまま曲の名前になってたりするんですよね、先ほどの、モードジャズ のですね、代表的な曲 Dm7 のですね、D トリアンスケールだけで演奏されるマイルズの曲があるんですけど、それの題名が So Fat っていうんですけど、はい、だからソーファットって、マイルスの代表する名盤カインドオブブルーのですねファーストトラックに入ってるんですけど、でこれ劇中ではね、あのマイルスがあれは失敗作なんだって怒ってましたけど、はい、まあモードジャズのね黎明期の傑作であることは個人的には疑いようにもないというか、誰も否定できないなと思うんですけど、だからここら辺はですね、マイルスのそのソーファットっていう有名な曲、まあ、はっきり言ってジャズ知ってる人なら絶対知ってるような曲なんですけど、それを知らないと登場人物がやたらとソーファって言ってる、その面白さがわからないんですよね、はい、あとですね、そのイワン・マクレガー演じるですね、そのデイブが、の昔がちょっと描かれるんですけど、あの元奥さんですねがその逃げた先にですね、その男がいて、でその男にですね、そのデイブが殴られかけてですね、殴られてですね、で方法の手でそこから逃げ出すっていうシーンがあるんですけど、でそこでですね、シーンでかかってる音楽っていうのが、これはマイルスの曲なんですけど、マイルスが演奏してる曲なんですけど、あの Seven Steps to Heaven っていう曲なんですね。はい。でこれ今ではその、ま、あのジャズのスタンダードになってて、まあ、これもね、はっきり言ってジャズ好きならみんな知ってる曲なんですけど、まあ、天国への七歩っていう曲なんですね。はい。でこれもね、あのデイブが死にそうになりながら逃げてると、まあ、そういったシーンで流れるから、それ自体がギャグなんですよ。ただそんなんですね、スタンダードのジャズ、ね、してたりですね、演奏してる人には常識なんですけど、そうじゃない人はもちろん知らないんで、でその曲の名前もね、あの紹介ももちろんされませんから、だからそれ逆っていうことに気づけないんですよ、普通の人は。多分この映画見てて、そういうシーンがこの映画多いんですよね。あのこういうですね、曲音から始まる曲があるんですね。あの名前の通りですね、7歩7つのステップが音になっている曲なんですけど、はい、まあ、これを知らないとどうしようもないと、はい、あと登場人物がやたらとクールっていうんですね、はい、でこれもですね、あの先ほど言いました通りマイルスが作ったクールの誕生バースオブクールっていうですね、マイルス初期の傑作がありまして、はい、でこれクールっていうですね単語自体はそもそもがここから始まりなんですよ。マイルスが作ったクールの誕生バースオブクール、いわゆるクールジャズですね、洗練されたジャズですね、あの冷えたジャズ、でこれが、かっこいいジャズっていうことの意味になりまして、でクールが現在かっこいいっていう意味で使われてるんですね、はい、ですからクールっていう、ね、今はクールって言うとかっこいいっていう意味ですけど、それまでは別にそのクールっていう意味がですね、かっこいいっていう意味はなかったんですよね、はい、あの冷たいとか冷静になるとかそういった意味しかなかったんで、だから、ね、登場人物がやたらとかっこいいっていう時に使うですね、クールって言うんですけど、これはだからマイルスが、まあ、正直作ったような単語なんで、それがギャグになってるんですよ。だこれもだからマイルスのクールの誕生秘話を知らないとわからない、それがギャグになってることがわからないんですよね、はい、そこら辺がわからない、わかりにくいコメディのシーンですね、はい、あとはカーアクションとかですね、アクションのシーンはいきなりカーチェイスが始まったりするんですよね。あと銃撃戦が始まったり、だここら辺も唐突なんですよね。映画のテンションに関わらずいきなり進むんで、すごく不思議な雰囲気を醸し出してますね、はい、あとその恋愛ものですね、はい、これ恋愛になるのはその愛妻ですね、フランシスの部分が主なんですけど、でこれマイルスって3回結婚してるんですよ、人生の中でですね、はい、でその初めての結婚相手ですかね、はい、フランシス・テイラーという女性なんですけど、はい、この人は、ね、あの非常に、有名というかですね、マイルス・デイビスの先ほど言いましたですね、コロンビアっていうですね、レコード会社の時に残した、サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム、いつか王子様がっていうアルバムがあるんですけど、そのジャケットにですね、載ってるすごく美人なですね黒人女性がいるんですけど、で彼女がフランシス・テイラーご本人ですね、マイルスはなんか困った人で、自分の奥さんとかですね恋人をすぐ自分のアルバムのジャケットに載せる人だったんですよね、はい、キリマンジャロの娘っていうのもそうやったりですね、ソーサーっていうアルバムもそうやったりしたんですけど、まあとにかくそういう癖がある人だったんですけど、はい、まあとにかくフランシス・テイラーっていう女性がこの映画の中ではたくさん出てくると、はい、まあこれマイルスが彼女に出会った日からですね結婚生活でどんどんすれ違っていったりとか、あと別れまでを結構リアルに痛みを描いて恋愛ものとして描いてるんですね。 あと、ハービー・ハンコックのですね、その劇中で出てくる若い人の顔が結構ハービーに似てるってところがちょっと面白かったですね。はい。あと、ギル・エヴァンスね、マイルスと組んだ名アレンジャーですけど、彼も非常に顔似てましたね。すごく似てました。はい。ここら辺もちょっと面白かったです。はい。ただ、マイルスは全然似てないですね、この映画の中でね。ドン・チードルが演じてるんですけど、ドン・チードルって骨格から何から何までマイルスの顔と全然違うんですよね。はい。ですから、全く似てないんですけど、ただですね、これは強く言っときたいんですけど、ドン・チードルのですね、なりきり演技がとにかくすごいと思いますね。はい。マイルスって結構しゃがれた声だったんですけど、その声の出し方とかね、そっくりですし、あと、なんといってもフィンガリングが素晴らしいんですよ。はい。さっき話したですね、そのブルーに生まれついてっていうですね、チェット・ベイカーの、半生というかですね、カムバック、こちらもカムバックを描いた作品が、ね、あって、そこでインサー・ホークがチェット・ベイカーを演じてたんですけど、彼のね、チェット・ベイカーのなりきり演技も素晴らしかったですけど、良かったですけど、ドン・チードルはね、ちょっと演技にかける熱量が違うかったんですかね。今回ね、制作と脚本、監督まで全部やってますけど、ね、ジャズやってるとですね、結構耳が自然に良くなるんですけど、いろんなアドリブとかをね、耳で聞いてそれをコピーするのは結構ジャズの中では練習の一つになってまして、CD とかね、マイルスとか、いろんな人が演奏してるわけですけど、それを聞いて、すぐにね、すぐにじゃないですけど、慣れてきたらすぐにね、この音やなみたいな音は取れるんですよ、ジャズプレイヤーって大体の人がですね。で、私もよくね、耳コピはするんですけど、その中でね、この映画の中でこう、ね、マイルスっていうか、ドン・チードルが演じてるマイルスが演奏するシーンがいっぱいあるんですけど、聞くと大体どの音でね、どの指を押さえてるっていうのは、わかるんですけど、で、それがね、びっくりすることに非常に正確でしたね。はい。多分ですけどね、ドン・チードル、おそらくですけど、ある程度トランペット演奏ね、もちろんね、本職役者さんですから、そんなにね、トランペット付けにはできないと思うんで、あれですけど、多分ですけど、大体ね、音を出すまではできるようになったんじゃないのかな、それぐらいの練習はしたんじゃないのかなと思いますね。はい。ここら辺ね、イーサン・ホークはね、はっきり言って、画面見ててね、そのブルーに生まれついての画面見てると、その音はその指の押さえ方では出ないよとかね。てか、明らかにその劇中で流れてる音楽に対して指が合ってないというね、押さえるタイミングとかが合ってないっていうシーンがたくさんあったんですけど、それに対してドン・チードルはものすごくそこら辺が正確でしたね。で、ここはね、もうトランペットを普段演奏してる立場からね、本当にドン・チードルの演技称賛したいなと思いますね。で、例えばですけど、ね、皆さんトランペットを演奏する、トランペットって3本ね、なんていうか、トリガーというかですね、バルブっていうんですけど、3本指を押さえる部分があって、そこで音を変えるんですけど、それの順番とかね、どこの音でどの指を押さえるとか、わざと覚えてられないじゃないですか。例えばですけどね、こういうですね、速い曲っていうのもこの映画の中でたくさん出てくるんですけど、こんなね、音が変わる瞬間のね、指の動きとか普通覚えられるわけじゃないじゃないですか。で、それをね、自然とこの映画の中でちゃんとドン・チードルが演じてるっていうのは、やっぱり普通にね、その曲を曲がりなりにもちゃんと演奏というかね、指の順番とかは演奏してたら分かるんで、それをちゃんとできるぐらいまで練習したんだろうなっていうのは、思いますね。はい。そういうですね、この映画わけわからない映画って言ってますけど、じゃあ結局この映画何なんやっていうとですね、私の意見なんですけど、私はですね、はっきり言って音楽映画だと思いますね。はい。マイルスのね、半生を描いてるんだから、それは音楽映画やろと思われるかもしれないんですけど、それはちょっと違っててですね、マイルスの音楽そのもののようなね、映画っていう意味で音楽映画な気がするんですよね。はい。で、結局この映画ってどんな映画かはっきりしませんよね。はい。ギャグがですね、そういう、ジャズファンに分かるようなギャグも含めてですけど、そういったギャグがちょくちょく入っててですね、で、カーアクションがいきなり始まって、で、いきなり銃撃アクションも起きてですね、で、あとフランシスとのしっとりした恋愛ドラマとか、 あと修羅場みたいな恋愛模様ですね。あと幻覚がですね、まあ、マイルスや薬やってましたから、その幻覚がそのマイルスのですね、日常に忍び込んでくるようなですね、サイケデリックな感じの展開ですね。あと、ユアン・マクレーガー演じる記者のエピソード。はい、であと、マイルスがですね、バードランドでですね、昔の時ですけど、逮捕されるというようなですね、黒人差別的なエピソードがあったりとか、結局、何を描きたいのかよく分かんないんですよ。はい、まあ、結局ね、一番最後に芯となる部分は、全体を貫く芯となる部分は存在はするんですけどね。はい、でそれはマイルスがですね、音楽に対する、対して持ってた意識ですね、はい、オープニングで語られたですね、その自分が想像している間に限界はなんてないっていうですね、その言葉通りの、まあ、その芯をですね、くるむように、まあ、いろんな、さっき言ったようなですね、要素っていうのが回遊してる気がするんですよね、この映画。で、これはですね、実にマイルスの音楽そのもののような映画な気がするんですよね。はい、でマイルスのですね、音楽聴いたことない方って結構いらっしゃると思うんですけど、一度だけでも聴いていただきたいんですよね。私の、批評をアップしたところに、ちょっとほんま良くないですけど、YouTube とかの、ね、音源載せておきたいと思いますけど、そのマイルスの中でもその60年以降の音楽ですね。はい、60年以降ですね、そのマイルスって、ね、以前はそのマイルスの特徴の一つやったメロディアスなですね、フレージングですね、まあ、そういった本人のその長所ですね。で、それを捨てていくんですよ、彼って。ね、どんどんその進化するにあたって。はい、そのメロディアスなですね、リリシズム、リリカルな音で聴き手の心をつかんできたマイルスなんですけど、まあ、60年代以降はですね、簡単に言うとそのビートの方にシフトしていくんですね、リズムの方。はい、まあ、言うたらポリリズミックのビートの連続になっていくんですよ。はい、でポリリズミックってあれ分かりますかね、その複数のビートが折り重なっていくっていうことですね。はい、ポリって、多数のって意味じゃないですか。なんて言いますかね、高分子ありますよね、世界中に高分子ありますけど、プラスチックとかね、何でもそうですけど、あれね、ポリマーって言いますよね、それを構成しているものっていうのは。あれはそのモノマーっていう、その一つ一つの分子が重なり合って、ポリマーっていうね、多重な、分子を形成してるんですけど、まあ、そのポリですね。ですからポリリズミックはその複数のですね、多数のリズムが一気に折り重なっているものをポリリズミックって言うんですけど、まあ、そういった音楽になっていくんですよね。そういった複数のビートっていうのがですね、どんどんどんどん織り交ぜられていく中で、そのマイルスとかいろんなですね、フロントマンですね、メロディーを奏でる人が、まあ、本当に自由奔放なアドリブラインを展開していくってですね、まあ、フロントマン同士もバトルしながらですね、アドリブを展開しながら、実際その裏でそのポリリズミックなリズム体も独自のフレーズを展開していくっていうですね、まあ、そういう音楽がマイルスの音楽なんですよ。だからですね、この映画もそのものやと思うんですよね、そこら辺が。はい、マイルスの音楽が、まあ、いろんなですね、マイルス自身のエピソードに絡んできてですね、なんかこうやっぱり形容しがたいんですけど、その、まあ、万華鏡を見てるような、万華鏡を覗いているような感覚がしてくるんですね。もういろんな要素がどんどんどんどん折り重なっていってですね、頭がパンクするような感じの世界観っていうんですかね。はい、で多分ですけど、マイルスが今現在生きてたら、もう亡くなってますけど、もし生きてたら、単なるですね、その自分の自伝的な映画じゃなくて、まあ、こういうマイルス・デイビスらしいですね、一筋縄じゃいかない、もういろんな要素が組み重なって、結局何か何だかわからないようなですね、カオスとしか言いようがないような作品っていうのを、まあ、望んだと思うんですよ。はい、だからね、ドン・チードルとしてはそこら辺の思い入れがあったんじゃないのかと思いますね、そのマイルス・デイビスの映画を作るにあたって。この映画を見てたらね、どんだけドン・チードルがマイルス・デイビスの音楽を愛してたかっていうのは本当によくわかるので、ね、そのマイルスの理解度ですね、はい、そもそも音源をですね、劇中で使うために、そういった権利とかもね、ちゃんと、ね、そのマイルスの肉親というかですね、マイルスの遺族とかにあって、ちゃんと許可を取ったっていう話ですし、そこら辺の熱量ですね、マイルスの理解が深かったからこそこういう映画を作れたんだと思いますね。はい、ブルーに生まれついてはまあ、それとは正直ちょっと違う方向なんですよ、明らかに。あれはね、チェット・ベイカー自身そのもの、チェット・ベイカーの生き様自体の映画を描くというよりかは、チェット・ベイカーの人生を通して、そういったですね、何かを得るためには何かを捨てないといけないというテーマだったりとか、そういうのを描いてたんで、ちょっとだからそこら辺が 方向性が違ってたんですけど、だからドンキドルのね、そこら辺の熱意は本当に買いたいなと個人的には思いましたですね。あと、なんといっても最後の音楽がすごかったですね。はい、エンドロールでですね、これドン・チードル演じるマイルスがですね、そのライブをしてる映像が流れるんですけど、そのメンズたりは恐ろしかったですね。曲名はね、Fat Long With That っていうですね、曲なんですけど、これはね、ロバート・グラスパーという人が作曲したらしいんですけど、ですね、参加してる人が恐ろしいんですよ。言っていくとですね、ハービー・ハンコック、で、ウェイン・ショーター、あと、ロバート・グラスパー。この人は今回の作曲家ですね。スコアを作ってた人ですけど、この映画の。と、あと、アントニオ・サンチェス。あと、エスペランド・スポルディング。あと、ゲイリー・クラーク・ジュニア。で、この面々がね、ライブをしてる映像が流れるんですよ。これね、ハケで、この名前聞いてもピンとこない方、たくさんいらっしゃると思うんです。映画ファンには。ただですね、現在の音楽シーン、もちろんジャズも含めた音楽シーン、本当に牽引していってるですね、ものすごいメンバーですよ、これ。はい、ハービー・ハンコックとウェイン・ショーターっていうのはですね、それぞれ、ヘッドハンターズっていうバンドとか、ウェザー・リポートっていうバンドに入ってたりとか、あとそれぞれがそのマイルスの黄金期ですね、第2期黄金クインテットですね、そのモードジャズから、エレクトリック・マイルスですね、電子音楽を導入した時期のマイルスぐらいまでに参加してた人たちなんですけど、もうそれぐらいそれぞれがものすごく才能のある人たちで、もう現代のそのジャズ界では重鎮中の重鎮ですね。もう生ける伝説と言っていいと思いますけど、ほんまにリビングレジェンドの2人ですね。で、彼らが入ってると、そのメンバーの中に。あと、ロバート・グラスパーですね。ロバート・グラスパーといえばですね、この人はもう老舗ジャズレーベルのブルーノートとですね、本当に若いうちから単独契約してですね、アルバムを作り始めた人ですけど、で、この人はね、はっきり言って、おそらくですけど、今、最も著名なジャズキーボーディストですね。はい。この人はね、クラブミュージックとかと、あとジャズですね、あとソウルとか、あとリズム&ブルースですね。そういったいろんなジャンルの音楽をその融合させた、結構マイルスのね、手法に近いですけど、そういうのを目指してるですね、現在では最も成功したと言われてるようなアーティストですね。本当にこの人のね、実力ってすごくてですね、本当に鼻血出るほどすごいんですけど、本当に20代のうちからですね、もうものすごく傑作な、いわゆるそのジャズ本流としての素晴らしい実力のアルバムを出してて、その後にロバート・グラスパー・エクスペリエンスってですね、エクスペリメントか、ロバート・グラスパー・エクスペリメントっていうですね、いわゆる実験音楽ですね、を通じてですね、そういったクラブミュージックとかの融合を果たした人でもあるんですけど、はい。で、あと、アントニオ・サンチェスですね。アントニオ・サンチェスといえばですね、この人ドラマーですけど、これ今のジャズドラムで、現在で最も著名な一人だと思いますね。はい。おととしですかね、公開されたバードマンっていうですね、映画ありましたけれども、はい。あれのサウンドトラックを担当した人がこのアントニオ・サンチェスさんですね。もうものすごくうまい実力者の一人ですね。はい。ジャズ界では本当にトップクラスのドラマーの一人でしょうね。はい。現代でも世界最高って言われてるジャズクラブですね。そのブルーノートとか。で、バンバン演奏してるですね、超大物ドラマーですね。はい。で、あと、ベーシストのエスペランザ・スポルディングですね。で、この人はね、おそらく今、現代で若手で最も成功するベーシストの一人ですね。はい。で、この人、本当に若い、まだ32歳なんですけど、グラミー賞も多数ね、受賞してますし、ウッドベースが主体なんですけど、もう、ジャンル関わらずね、いろんなところに引っ張りだこ。でですね、本当に天才の、あれですね、天才調性ベーシストですね。はい。で、あと、ゲイリー・クラーク・ジュニア。ゲイリー・クラーク・ジュニアはブルースギタリストですけど、で、この人もね、本当にもうブルースギターの中ではね、リズム&ブルースの中ではものすごく大物の一人ですけど、この人も若手の中ではものすごく大成功しているブルースギタリストの一人ですね。はい。だからですね、この最後のエンドロール見るだけでもジャズファンなら絶対見て損ないですし、あとそのマイルスのね、音楽聞いたことない、そもそもマイルスに興味があんまりない、彼の周辺のエピソードも全く知らないっていう場合は、そういった 先ほど言ってた要素っていうのは分からない。で、なおかつ最後のそのライブでやってるメンバーのすごさとかもいまいちちょっとピンとこないっていうんで、かなりそこら辺がとっつきにくい作品になってるなぁとは思いますね。もう最後のライブ映像とかね、もうジャズファンなら本当に感涙ものやと思うんですけど、まあそこら辺がね、ちょっと難しい作品にはなってるかなと思いました。はい、ただ本当にね、ジャズファンならぜひ一見の価値ありの作品なので、マイルズ・アヘッド、先ほどのですね、ブルーに生まれついてと同じくですね、ちょっと方向性は違った中で、どちらもおすすめの2本なんで、ぜひ、劇場で見ていただきたいなと思います。正直あんまりどちらもね、客入りは少ないと思いますんで、結構ニッチな、どっちもニッチな作品ですしね、大ヒットするようなことはないので、ただね、公開してるうちに見ていただきたいなと思います。はい、そんな感じで今回ね、多分私の映画批評の中では最長の 映画批評になったと思いますけど、終わりたいと思います。はい。でですね、次回批評したい映画なんですけど、まあ、ちょっと決まってまして、おそらくですけど、まあ、昨日見た映画なんですけど、マーティン・スコセッシ監督の沈黙ですね、遠藤周作の小説の映画化ですけど、はい、でこれについてはお話しすると思います。はい、ちょっと時期を見てですけど、ちょっと今週と来週めちゃくちゃ忙しくて、そこを峠を乗り切った先になると思うんですけど、またね、批評してみたいと思いますので、はい、で今回のね、私の批評のご意見、ご感想、アドバイスなどございましたら、私のブログのトップページに書いておりますメールアドレスまで送っていただけると幸いでございます。はい、それでは非常に長くなってしまいましたけど、最後まで聞いていただいてありがとうございました。失礼いたします。